君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
インターネット上に存在する動画の検索はタイトルなどのタグではなく、喋ってる内容で検索できるべきではないでしょうか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は音声検索語検出のお話。義歌大国際交流センター桂田光一先生の研究室を訪ねます。
今日は音声検索語検出システムという、
はい、音声を対象にした検索のシステムになります。
検索って僕らがインターネットでいろいろページ探す時のあの検索ですか？
そうですね。インターネットの検索でしたら、普通はウェブページというテキストを対象に検索をするんですけど、音声検索語検出というのは、音声を対象にした検索になります。
インターネット上にある音声のデータを探すということですか？
はい、そうですね。
そんなのあります？
例えば、動画検索なんていうのは今すでにあると思うんですけど、あれは動画の中身を見て検索をしてるんではないんですね。動画に、タグというのをつけて、そのタグを手がかりに検索をする。
タイトルみたいな。
そうですね、
はい、
そういうのはすでにあるんですが、その中の音声を対象にした検索というのは今はまだありません。
動画ですから音もわーとか入ってますけれども、はい、それで検索してるわけじゃなくて、
はい、
そういう題名がついてるのを、テキスト文字の情報で拾ってくるっていう検索は、僕らも YouTube とか行ったらね、はい、いろんな言葉で検索しますけれども、そういうわけじゃないんですね。
そういうのではないですね。ただ音声そのものを検索の対象にすると、少し検索に時間がかかってしまいますので。
できることはできるんですか？
できることはできますね、ただ例えば1万時間のデータがあったときに、1万時間ぐらいかければその中から、該当箇所を検索
自分で聞くのと変わらないじゃないですか。
そうですね、
はい、あまりこう効率的ではないわけですね。
そうですね。ですので一度、音声を、例えば音声認識なんかを使いまして、テキストにしてそれを対象に検索をするという方法を取っています。
動画の中で交わされた会話を一遍文字情報にする、
そうですね。
桂田先生こんにちは、こんにちはみたいな、文字にする、
でただそうすると、じゃあ普通のウェブのテキスト検索と何が違うんだということになるんですけど、違うのは音声認識っていうのは 100% ではないんですね。
間違っちゃいます。
そうですね、たくさん間違いをしますので、例えばこんにちはといったところがこんにちはというふうに認識されていればいいんですけど、なんか他の言葉に認識されてしまうかもしれない、でそういうものに対して、曖昧検索をすることによって、音声認識が間違っていてもきちんと検索できるようにしています。
間違うこと前提なんですね。
そうですね、
確かに僕らもカーナビの音声認識とかついてますけれども、実はあんまり当てにしてなかったりとかね。
そう言うと音声認識をきちんとされてる先生に怒られるんですけど、100% ではないですね。
僕らの滑舌が悪いのかどうか知りませんけれども、なかなか綺麗に文字にはしてくれなかったりします。
そうですね、
暇な時にいろいろ喋ってみて、あ、そんな風にボケるのかみたいな、そんな遊びがあるぐらい、音声認識って間違っちゃう。
そうですね。
間違ってテキスト化されてデータが蓄積されてていいってことなんですか？
そうですね。間違っているのを前提にして、ある程度違っていてもきちんと検索できるようにしている、そういうシステムです。具体的にどうやっているかといいますと、認識をしたものを音素の系列、音素っていうのは 例えばあいうえおというのをローマ字で書いたようなものですね、うん、そういう系列にしておいて、音素が近いものは、まあ、近いそういうものを使って、検索をしている。
あ、ひらがなで覚えてるんじゃなくて、はい、あのローマ字で子音と母音で分けて覚えてる、
はい、で例えば濁点があるとかない、T と D なんていうのはものすごく近いですね、うん、そういうのはまあすごく近いからもしかしたら間違ってるかもしれないというので、そういう情報を使って、うん、曖昧検索をしています。
あ、そういうどういう言葉が間違うのかっていうのは先生たちの研究の長年の蓄積であるわけなんですね。
そうですね、あの実際にあの言葉を話すときに、うん、舌の位置とか口の形とか、うん、あの音素ごとに違う形をしてるんですけど、例えば T と D っていうのだと、まあ、声門のところが触れているか震えているか震えていないかっていうそれだけの違いで他は全部一緒なんですね、
うん、
そういうその発話の時の口の形とか、音の出し方というのを距離として見なして、うん、距離が近いものには間違えやすいという情報を使って、検索をしています。
へえ、あ、じゃあもしかしたらこれかもなって言って一応それも拾ってきてくれるわけなんですね。
そういうことですね。
というようにちょっと説明聞いていると難しいんですけれども、実は今先生の前にですねノートパソコンがありまして、このソフトのデモンストレーションみたいなのがあるわけですけれども、
はい、これはですね、はい、ある講義を、まあ、この検索用のシステムに入れているものです。と内容はコンピューターの仕組みという、まあコンピューターの勉強をしましょうという、講義なんですけど、
はい、
それについての講義の内容になります、
うん、その中から何かこう音を検索したいという設定ですね。
そうですね、うん、はい、でまずはあの講義のタイトルですね、
うん、
コンピュータの仕組みと、
はい、窓にねもう僕らが使うような検索エンジンの窓ですよ。そこに先生が今キーボードでコンピューターの仕組みと打ち込みました、
はい、で
検索かけました。
検索かけると、まあ、一瞬で、結果が出てきます。
僕らが YouTube で検索した時みたいに右側にダーッといろんな動画が出てきましたね、はい、いろんな画面も場面場面で、バンバンバンバンと画像でもこれ上から6つ並んでますけどもっと下にダーッとあるわけですね、
はい、そうですね。多分検索件数は600になってますので
600
ぐらい検索されたということですね、う
ん、はい、
で実際に流してみましょう、
はい、
一番上のものです、
うん、
コンピュータの仕組み第1回です。私は皆さんとこの科目
いきなり出ましたね。
そうですね、はい、
司会の女性がですねコンピューターの仕組みって言いましたけれども、
じゃあちょっと次の検索結果を見てみましょう。
上から3つ目です。
皆さんこんにちは、遠藤由美です。コンピュータの仕組みの第2回、今日も皆さんと一緒に学んでいきましょう。
またコンピュータの仕組みっていう音がありましたね、
はい、でじゃあちょっと他のキーワードを入れてみましょう、
はい、
じゃあディスプレイ、
ディスプレイ、
はい、
はい、これで検索かけます、
はい、
あ、また出てきました。今度は450件。
そうですね、
はい、
じゃあ流します、
はい、
ここに、まあ、いわゆる典型的なコンピュータと呼ばれるものを、はい、あの用意しました。一番こちらがですね、まあ、よくジムなんかで使うデスクトップ型のパソコンです、
はい、
本当はこれにディスプレイがつくんですね、
うん、なんかそれがない
今の
そうです、ね、
ディスプレイないところのディスプレイの話ですね、
はい、そうですね、はい、
あ、でもディスプレイって言ったから引っかかってきたというのが一番上に出てきました、
はい、まあ、ちょっとあの画面に今表示されているんですけど、
はい、
音声認識の結果を、示せるようにしています、う
ん、動画検索した時みたいにですね右側にその450件が画像ちっちゃいスチール画像付きでダーッと縦に並んでるんですけれども、その拾ってきたあのサイトのタイトルとかあとはですねいろいろ見つけた時間とかも出てるんですけれども、その下にテキストがダーッと出てますけれども、
はいはい、これがあの音声認識をした結果になります。
これでも先生ちゃんとあのひらがなもカタカナも漢字変換までしてテキスト化されてるんですね。
はい。で、確かにこれを見ると中にディスプレイというのが一箇所出てきていますね。
はい。
で、ただですね、
うん、
前後を見てみると音声認識は実はかなり間違っていることが分かりますね。
あ、本当だ。はい、A、 フォトコレディスプレイがつくんですよね。それがまたちょこっと公平が、これが池田佳代子のセーブの下に隠れ時代ですけれどありますが、意味わかんないです。
そうですね、あの音声認識っていうのはこれぐらい間違ってしまうものなんです、ね、
奇跡的じゃないですか。
そうですね、ディスプレイが今たまたまディスプレイがうまく認識されたんですけど、
うん、
他のところは全然間違ってるんですね、
はい、
でもしかするとこのディスプレイの部分も間違ってしまうかもしれないんですね、
うんうんうん、
例えば他の例を見ますと、
ずっと下の拾ってきたのを見てます今、
はい、じゃあ次の、例ですね。
ですから、キーボードからデータをもらってきてですね、で、しかるべき計算を、まあ、キーボードを叩いたようにやって、でその結果を、まあ、その都度ディスプレイに出すという、はい、こういう仕掛けが、
例えばここだと、はい、ですっていう、多分なんとかですのですですね、ですにプレイ。
そう、でも僕らが聞いていったら、これを喋ってる男性はディスプレイって言ったんですけれども、テキスト変換するときにはディスプレイとは変換してなくて、しかるべき計算法、今キーボードを叩いたようになって、本当は叩いたって言うんですよね、はい、叩いたようになってレースの結果を増す持つをです、プレイ化、プレイ化する、搬入したねって書いてありますが、
はい、
ディスプレイとは変換してないですよね。
そうですね、あのですとプレイになってるんですけど、
はい、
まあですプレイっていうのはよくよく聞くとディスプレイにちょっと似てますよね。
似てます似てます、
はい、これが検索されているということですね。
へえ、はい、
じゃあもう一つ見てみましょう。
はい、
それからまだこんなに広い面積、これ何、はい、って言うんですけど、これはですね例えば、ディスプレイにですね、いろんなあの画像を出すときに、
はい、変換はですね、この窓、今日のメリキにケンスケオフィス、これはですね、あとエバーベージスプレーですね、
はいこれもページベージかな、ページの G とスプレーですね、
うん、
それをつなげるとジスプレイ、まあそれっぽいですね。
さっきのデスプレイカより全然僕らには理解できない、
はい、
曖昧検索ですけれども、
はい、
コンピューター的にはこれで、あ、多分ディスプレイここで言ってるなって分かるんですね。
そうですね、やっぱりあのディスプレイという、音素の列と、うん、このジスプレイというのがよく似ているので、この部分が検索されたということですね。
すごいですね、音素っていうものでの曖昧検索っていうのは、はい、こんなパワーがあるんですね。
そうですね、特に音素の近い遠いっていうのは実際に人が話すときに、うん、口の形とかそういうのが近いか遠いかというので測っていますので、
うん、
そういう近いような間違いでしたらきちんと検索できるということです。
こういう音声のインターネットの検索っていうのは昔から研究されているものなんですか？
そうですね、あの、まあ、この技術自体は昔から研究されているんですけど、
はい、
あの盛んになってきたのはここ10年ぐらいですね。
ここ10年
というのは、あの昔はこのシステムがきちんと動くためには、
うん、
音声認識がそこそこうまく認識していないとできないんですね。
前はこれよりひどかった、
ひどかったんですね、うん、もうジスプレイというのも認識できていないようなレベルだったのが、ジスプレイぐらいまでは認識できるようになったので、あとのところは曖昧検索でなんとかなるようになったというのがこの10年ぐらいですね、
はい、今日は日本語でしたけれども、はい、世界各国いろんな言語で研究されてる、
ね、はい、そうですね、研究室でやっているのは、英語を、今やっているところです。で、うん、音素を基準にして、近さを測っていますので、
うん、
あの世界中の言語で音素に変えられないものはないですから、
はい、
世界中のどんな言語でも対象にできます。
この原理で日本語はもちろん英語だろうがフランス語だろうがいけちゃうわけなんですね、
はい、
いや10年前から盛んになったという話ですから、世界中の桂田先生みたいな研究者の人たちが研究してると思うんですけれども、はいはい、皆さんやっぱこの曖昧検索の方式でやってらっしゃるんですか？
そうですね、あの曖昧検索を各研究者の人がやっていて、
うん、
まあ、曖昧検索をどのぐらいうまくやるかという、まあ、性能の問題に取り組んでいる先生と、
うん、
とはこの曖昧検索をどれぐらい早く動かすか、
精度とスピード、
そうですね、スピードですね。
さっきあったみたいに1万時間のデータの中から探すのに1万時間かかってたら、
そうですね、
人間と一緒ですからね、はい、
でこの、 我々の研究室の方法は、はい、まあ、非常に高速だという手法で、アピールしているところです。
あ、スピードを。
そうですね。
でも今は、ね、デモンストレーションですけれども、出していただいた結果は非常にこうディスプレイについて、
はい、
間違って認識したのも拾ってきて、
はい、
精度もかなり高いですよね。
そうですね、精度を高くするために、うん、例えば音声認識の方法をいくつか試して、それを全部検索対象にしている、うん、と例えば音声認識を文字単位ですね、 IUAO の単位で音声認識をする方法と、うん、文を認識する、うん、きちんとした日本語の文を認識する、そういう両方の音声認識の結果を両方使って、で、検索するときには両方対象にしてどちらかで検索できればいいやと、
一つの方法ではなくて、
はい、
いろんなのを同時に使いながら、
そうですね、
精度を上げているということなんですね、
はい、
しかも早い。
そうですね、はい、
これがかなり早くてですね、
はい、
データによると1秒未満で曖昧検索をすることができる。
そうですね、1万時間ぐらいの、ものすごく長いテキストを対象に、
うん、
音声を対象に、1秒未満で検索できるということです、う
ん、1秒というのがやっぱり一つ壁なわけですか。
そうですね、1秒が大事というよりは、どれぐらいの大きさのデータを対象にどれぐらい短くですね、うん、数万時間ぐらいの、音声を対象に1秒未満というのは非常に早いというふうに考えています。
僕らは研究してないのでわからないんですが、はい、1秒未満というとじゃあ研究者たちはおーっていう。
そうですねこの分野の専門家の方はそういうふうに言っていただけるかもしれないです。
そういう数字がもう出ちゃってるわけですね、
はい、
というともうこの技術は桂田先生のところで完成したっていう感じですか。
そうですね、もう少しで実用化できるんじゃないかと、今実際にいろんなところと協力して、
うん、
実用化できないということでかを、検討しているところです。
あと乗り越えていくところっていうとどういうところがあるわけですか。
そうですね、今もだいぶ検索性能は良くなってきたんですけど、
うん、
さらに検索の性能を、良くして、
うん、
で、もう少し高速化についても検討すれば実用化できるんじゃないかと思っています。
なんか秘策はあるんですか。
例えば今テキストにしているだけなんですけど、
はい、
音声認識でテキストにした時もその確からしさというんですかね、
うん、
どれぐらい音声認識自信ありますよという数字が同時にあるんですね。その数字をうまく使って音声認識の自信のあるところはちょっと、
うん、
順位を高くしてとかそういう方法を考えています。
なるほど、僕らの人間の耳の聞き取りでもそういうところありますもんね。
そうですね、
はい、ここはちょっと何言ったか分かんないけどっていう、はい、そういうところは あんまり上げてこなくて、
はい、
それより自信があるところを優先にしてもらう、
はい、
そうやってどんどんバージョンを上げていって実用化と、はい、
そうですね、
いうことになるわけですね、はい、実用化っていうと具体的に僕らがこの検索を利用するってなるとどんなことに役立ちそうですか。
例えば家庭でハードディスクレコーダーなんかでビデオを撮りためたり、うん、そういうことをしてると思うんですけど、
うん、
例えばそういうところから誰か子供さんが何か話したシーンを再生したいというときにそのキーワードを入れるとそこから再生されるとかですね。
主人公のネロがパトラッシュ僕もう疲れたよっていうシーンあったよねと思ったらパトラッシュ僕もう疲れたよって検索すれば、
はい、
名場面が再生されると。
そうですね、はい、
そういう夢の世界がもうすぐそこに来ていると。
そうですね、もう実用化はかなり近いと思います。
はい、ということで今日はですね高速な音声検索語検出システムのお話ということで義科大国際交流センター桂田先生に伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
城
今日から使いたい義科大業界用語のコーナー
恒例今日から使ってほしい義科大の業界用語のコーナー。 理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました桂田先生の業界用語は、
音声検索語検出。音声を、高速検索に適した、データ形式に変換しておき、変換後のデータを使って、単語や文を検索する技術を、音声検索語検出と言います。検索語が発話された箇所を、動画像や音声から探し出すための技術です。
先月の終わりに理科大のホームページが少しリニューアルしました。すっきり見やすくなってますので、ぜひ一度理科大で検索して訪れてみてください。楽しいコンテンツがいろいろありますが、ぜひご覧いただきたいのは理科大早わかりムービーです。ものすごいよくできてます。このムービーもこの間作り直したばかりで、内容も今の理科大の風景、今の学生たち、今の先生たちが出てきます。登場人物本物です。沢田先生があんなに演技の才能があるとは知りませんでした。撮り方もすっごいかっこよくて、豊橋の街の風景も紹介されていて、さらに理科大の研究もビジュアルで楽しめます。全部見ると25分ぐらいありますが、チャプター別に見ることもできて、オープニングだけなら1分で見終わりますので、オープニングだけでもご覧いただきたいです。パソコンはもちろんタブレットとかスマホからも見られるようになっています。理科大ホームページのトップの右側のカテゴリーに理科大早わかりムービーというところがありますので、クリックしてご覧ください。天白の城理科大。中身の良し悪しは別として、生きてる人なら必ず出ている脳波、楽しい時の脳波、辛い時の脳波、怒っている時の脳波、暑いから冷房入れてほしい脳波、テレビのチャンネル変えたい脳波、車のハンドル回す脳波。次週5月9日の天白の城は、考えるだけでマシンが動かせる脳信号処理のお話、情報知能工学系東博先生の研究室を訪ねます。お楽しみに。